議会長泉2021年2月15日号ナンバー197、発行静岡県駿東郡長泉町議会、編集広報校長常任委員会、郵便番号 411-8668、 駿東郡長泉町中戸狩り828、電話055-989-5526、ファックス055-986-5905、メールアドレス議会アットマークタウン.nagaizumi.lg.jp、 ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html。 議会長泉は2月、5月、8月、12月の年4回発行です。この号は11月定例会合、主な内容は令和2年度補正予算基本構想特別委員会、ズバリ調整を問う5人が一般質問、実はこんなことをやっています、我が町探検クイズ。11月定例会、新型コロナウイルス感染症関連の予算などを追加。令和2年第4回定例会は11月30日から12月15日まで16日間の会期で開かれました。令和2年度補正予算や条例の改正、陳情や意見書などのほか、長泉町基本構想特別委員会を設置し、令和3年度から令和12年度まで10年間のまちづくりの基本となる長泉町総合計画の基本構想を定めることについて審議しました。ここでは委員会の主な質疑内容などを掲載します。会計別補正予算額、一般会計3億1150万円、国民健康保険事業特別会計1639万円、後期高齢者医療特別会計353万円、介護保険事業特別会計669万円、水道事業会計マイナス155万円、下水道事業会計44万円。令和2年度補正予算、総務民政常任委員会の審議、建設文教常任委員会の審議、事業主を応援、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金4000万円、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金マイナス1140万円、企業創業支援事業費補助金300万円。質疑、執行状況と今後の見込みは、産業振興課長、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金は、当初事業費6000万円、250件を見込んだが、すでに約270件、約5700万円執行されているため、これまでの実績を考慮し、さらに150件4000万円を見込んだ。新型コロナウイルス感染拡大防止協力金は、町休業要請分が67件、県休業要請分が13件で、執行額は1660万円である。企業創業支援事業費補助金は4件、約230万円を執行したが、現在5件の相談を受けているため、さらに300万円を見込んだ。給付事業完了、特別定額給付金給付事業費マイナス1432万円。質疑、給付実績と事務費の主な支出内容は、企画財政課長4万3449人に対し、特別定額給付金10万円を支給した。また事務費は、職員の時間外手当が141万8000円、その他事務消耗品、印刷製本費、郵送料、委託料などがある。質疑、特別定額給付金の給付率は、課長 基準日となる4月27日時点の人口に対し、給付率は 99.8% であった。護水ベッド導入で保護者の負担を軽減。町立認定こども園運営管理費151万円。町立保育所運営管理費271万円。町立幼稚園運営管理費249万円。質疑。護水ベッドはどの園に何台購入するのか。子ども未来課長、公立保育園及び認定子ども園への配置を予定しており、竹原保育園が100台、中央保育園が80台、北子ども園が100台、南子ども園が80台である。サービス利用料が増加、自立支援介護訓練給付事業費、5764万円、障害児通所給付事業費、1042万円。質疑、事業費の増額理由は、福祉保健課長、自立支援介護訓練給付事業である訪問系、日中活動系サービスなどで、一人当たりの利用料が増加しているとともに、障害児通所給付事業では、利用可能な事業の増加に伴う、利用環境の向上などにより、サービス利用料が増加したことによる。納付利便性を向上、児童福祉管理事務費424万円、質疑、児童福祉費委託料のシステム改修の内容は、子ども未来課長、副職費の納付利便性を高めるため、コンビニエンスストア納付対応のシステム改修である。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、質疑、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金はどのような事業に充当されているか。企画財政課長、これまで計1億8079万円が交付決定されているが、緊急経済対策プレミアム付き商品券事業やインフルエンザ予防接種無償化事業など18の事業に充当している。令和2年度補正予算、学校職員の駐車場を増設、長泉小学校整備費6865万円。質疑、駐車場が18台整備されることにより、どの程度駐車場不足が解消されるか。教育推進課長、現在グラウンド内に9台、校舎 A 棟南側に縦列で4台駐車している。これらが解消される。介護予防、通所型サービス事業費580万円。質疑、デイサービスの利用が多く見込まれているとのことだが、その背景は。長寿介護課長、3カ所の地域包括支援センターでの総合相談が充実し、重度化防止のため早期予防に取り組む人が増加している。また昨年度、町内に機能訓練型デイサービス事業所が開所し、機能訓練に取り組む人の増加も顕著である。発注施工時期の平準化、町道あゆつぼすすき原線整備事業ゼロ債務負担行為。質疑、当該工事をゼロ債務負担行為とする理由は。工事管理課長、当該工事は地域からの要望を受け、昨年度から継続して実施する工事であるため、早期発注を意図した方が、発注や施工時期を分散化することで、建設業者の効率化や安定化、公共工事の品質確保や入札不調・不落への対策などのメリットがある。規約変更、裾野市長泉町衛生施設組合規約の変更。内容、仮想施設の設置及び管理運営に関する事務を進めることに伴い、共同処理する事務の変更を行うもの。質疑、今議会にて変更を行う理由は、暮らし環境課長、裾野長泉新火葬場は、令和3年7月1日の供用開始を目指しており、令和3年第1回組合議会定例会に関係条例や管理運営に関する予算の上程を予定していることから、その直前の今議会で、規約変更の承認を求めるものである。陳情意見書、トンネル人廃の 抜本的な対策を求める意見書の提出に関する陳情書、質疑、県内の罹患者数は、参考人、直近のデータによると124人が労災療養している。質疑、各都道府県の罹患者数の状況は、またトンネル人廃の防止対策に関する合意書締結後の罹患者数は、参考人、罹患者は全国におり、罹患者ゼロの都道府県はない。また、累計罹患者数は9621人だが、現在は6045人が療養を継続している。意見書を採択し、トンネル人廃の抜本的な対策を求める意見書を可決した。条例改正。長泉町議会議員及び長泉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例。内容、公職選挙法の改正に伴い、町議会議員、町長選挙の選挙運動用車両の使用、選挙運動用ビラ及びポスターの作成費用などを公費の対象とする条例を制定するもの。質疑、第2条の供託物とは何か、また供託する額は。行政課長、供託物は現金またはこれに相当する額面の国際証書である。また供託する額は、町長選挙は50万円、町議会議員選挙は15万円である。質疑、供託物が町に帰属することとならない場合に限るとはどのようなことか。課長、供託物が没収されない場合のみ公費で負担するということである。質疑、選挙運動用車両の使用と選挙運動用ビラの作成の基準は政令通り、選挙運動用ポスター作成は町の実情に合わせたということか。課長、選挙運動用ポスター作成費用の政令に基づく上限単価は、実勢価格に比べかなり高額であることから、実情を考慮し1枚あたり900円とした。質疑、選挙運動用ビラの頒布方法は。課長、新聞折り込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、または街頭演説での頒布に限られている。質疑、選挙運動用ビラの頒布期間及び企画は。課長、頒布期間は立候補届受理後の選挙運動期間中に限定される。企画は A4 番以内で、町選挙管理委員会が交付する証書を貼らなければならない。延滞金の基準の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例。内容、地方税法の改正に伴い、延滞金の特例の基準が改正されたため、関係する6条例を改正するもの。質疑、今回の改正により歳入への影響は。税務課長、今回の改正は条例中の軸の改正のみであり、歳入への影響はない。長泉町立幼保連携型認定こども園条例の一部改正。内容、町立南幼稚園が令和3年度から幼保連携型認定こども園に移行するため、新たに名称及び位置を追加するもの。長泉町職員の給与に関する条例の一部改正。長泉町特別職の職員で常勤の者の給料などに関する条例の一部改正。内容、人事院の勧告に従い、職員及び特別職職員の期末手当の年間支給月を 0.05 ヶ月引き下げるもの。議員発議。長泉町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正。内容、新型コロナウイルス感染症などの影響による経済の低迷を反映し、民間の給与や一時金、公務員の期末手当が減額されている状況を鑑み、議員期末手当の年間支給月を 0.05 ヶ月引き下げるもの。人事、長泉町監査委員、山田勝議員。裾野市長泉町衛生施設組合議会議員、井出春彦議員。その他の議案、静岡県市長総合事務組合規約の変更、防災・減災・ 国土強靭化対策の継続拡充を求める意見書。木下昭夫議員逝去。木下昭夫議員64歳が去る12月1日に急逝されました。平成13年9月に長泉町議会議員に初当選以来、4期15年猶予にわたり町議会議員を務められました。この間、文教民政委員長、総務委員長などを歴任され、平成23年9月から平成25年8月までは第30代長泉町議会議長として、町政の発展に大いに貢献されました。ここで木下議員の生前のご功績を称えるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。特別委員会、10年間のまちづくりはどうなる？基本構想特別委員会を設置。長泉町基本構想を定めること。内容、令和3年から令和12年までの10年間を計画期間とする第5次長泉町総合計画の根幹をなす基本構想を定めることについて議会の議決を求めるもの。質疑、目指す町の姿は現行の第4次総合計画の基本理念にあたるものか。企画財政課長、住民の皆さんに分かりやすくするためよりシンプルにしており、第4次総合計画のまちづくりの基本理念及び将来都市像にあたるものである。質疑、目指す町の姿は第4次総合計画の基本理念などと比較し、ハードからソフトにより住民の側に立ったという印象を受けるが、その思いは。課長、ワークショップや町内会議などで上がった10年後の町のイメージとして多く出た語句をもとにしており、より住民の皆さんに分かりやすい表現を意識している。質疑、推進目標では情報共有がキーワードになると感じるが、住民からの情報も共有するということか。課長、当初は情報発信としていたが、審議会で行政側からの一方通行ではなく、行政と住民との双方向であるべきとの指摘をいただき、情報共有とした。広報・広聴事業の充実を図りながら、住民との情報共有を進めていく。質疑、基本目標が住民目線であるのに対し、推進目標は急に行政側の視点が入っており、違和感があるが。副町長、推進目標は4つの基本目標を達成するための取り組み方針であり、計画全体を横断的に取り組むことを示したものである。当然、目標達成には住民や議員の皆さんの協力が必要となることから、行政として目標を定め進めていく。質疑、第4次総合計画の推進では、4K あるいは 5K といった重点施策が提示されていたが、今回は、企画財政課長、第5次総合計画でも今後基本計画で提示していきたい。質疑、第5次総合計画推進にあたり、行政組織体制の改革は、副町長、推進目標でも柔軟かつ効率的な組織の構築を掲げているが、すぐに新しい組織を立ち上げる考えは現時点ではない。現在のチーム制を運用しながら、様々な行政課題に対応する中で、組織の見直しを検討していく。原案に対する討論、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、反対討論、福田明議員、賛成討論、下山和則議員、橋梁長寿命化修繕事業、南一色橋、大峰三橋、補修工事請負契約の締結、反対討論、小永井光一議員、賛成討論、大沼正明議員、裾野市長泉町衛生施設組合規約の変更、反対討論、小永井光一議員、賛成討論、米山聡議員。11月定例会採決結果一覧、賛否が分かれた議案のみお伝えします。 第196号長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。反対、福田明議員。賛成多数で可決。議第200号橋梁長寿命化修繕事業南一色橋大峰三橋補修工事請負契約の締結。反対、小永井浩一議員。賛成多数で可決。議第209号裾野市長泉町衛生施設組合規約の変更。反対、小永井浩一議員。賛成多数で可決。なお、議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。ズバリ、調整を問う。5人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問すること。1. 下山和則議員。北部第四処理分区の下水道の進捗状況は、建設基準法による道路交代の取り組みを、子ども・子育て総合相談窓口の対応は、不妊症治療への支援拡大の取り組みを。2. 井出春彦議員。長泉町に住みたい、住み続けたい町づくりを。3. 福田明議員。将来の町でよりよく暮らすために。4. 宮口義孝議員。粗大ごみ、土日祝日の搬入受け入れを。街路樹の保全と鮎壺公園進捗は。自宅介護に新支援を。5. 与茂義雄議員。事前策や次への備え。
一般質問、調整を問う。はじめは下山和則議員の一般質問です。質問、子ども・子育て総合相談窓口の対応は、答え、複雑化する相談対応のため、体制の強化を図る。窓口の業務実態は、質問、7月から業務が開始されたが、始めた意図は、子ども未来課長、子どものことや子育てに悩みを抱え、相談先がわからない方のため、窓口を一本化し、相談できる環境を整えた。質問、複数の課にまたがる事案の対応と実績は、課長、相談時間は平均で1時間程度となり、1回で解決できる相談は少なく、関係課や関係機関との連携が必要となり、継続案件が多くある。質問、窓口の開設時間を9時から16時に設定した理由は、課長、当初は就学前の子どもの発達、子育てに関する相談を想定し、保護者が来庁しやすい時間帯と既存の総合相談の開設時間に合わせ設定した。質問、事業の成果は十分出ているが、相談時間帯の延長や予約制などで一層の利便性を図っては。教育部長、相談時間は相談者に合わせ、時間外や自宅訪問などで柔軟に対応している。今後も深刻化、複雑化している相談に対して、相談体制の強化を図っていく。質問、不妊症治療の拡充は、答え、国の動向を注視し、役割を考える。先駆けた支援の拡充は、質問、近隣など他市町と比べ、特化した女性は、健康増進課長、特定不妊治療費助成で他市町は申請が同一年度2回まで、当庁は初年度に限り3回まで、また所得制限を設けていない点である。質問、高額な自由診療の医療費の自己負担対応は、住民福祉部長、保険適用拡充までの間、現行の治療に要した費用に対する助成金の交付事業を継続 実施することで、引き続き不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減や高額な治療費のために治療をためらう方を支援する。質問、病院へ行く前の専用相談窓口の設置を。部長、県が不妊・不育専門相談センターを開設していることから、相談内容に応じ県の相談窓口を紹介するなど連携を取った対応を進めていく。質問、治療の負担軽減のため電車などの交通費の助成を検討できないか。部長、各自で通院の利便性などをもとに医療機関を選択している。また近隣の医療機関で高度な治療を実施できる環境も整ってきているため、現時点では交通費の助成までは考えていない。次は井出晴彦議員の一般質問です。質問、空き家を活用する考えは。答え、シェアオフィスを試験的に開設し研究する。空き家対策。質問、空き家法が施行され5年余り経ったが現状は。建設計画課長、平成30年の住宅土地統計調査によると、住宅総数1万9780戸のうち空き家総数2840戸で、空き家率は 14.4%、 全国平均 13.6% よりは若干高く、静岡県平均 16.4% よりは低い結果。町では本年9月に空き家等対策計画を含む長泉町住宅マスタープランを策定した。質問、テレワークオフィスとして賃貸物件などを活用しては。都市環境部長、サテライトオフィス、シェアオフィスなどの環境整備を進めるにあたり、町内在住の方が利用するケースや首都圏の企業が求めるオフィス形態など具体的なニーズ調査及び先進地への視察をすでに実施した。今年度、飲食店の営業時間外を活用した簡易的なシェアオフィスを試験的に開設し、データ収集を行い、具体的な取り組みを進めていく。片浜池田線の沿道整備。質問、池田ひいらぎ線の開通時期は。建設計画課長、県道沼津小山線から町道城山小尻線までの4車線化は、今年度中、町道城山小尻線から国道246号までの区間は、令和3年度中の供用開始を目標に、県施工で進めている。質問、神馬交差点の雨水処理は。課長、県事業により、最下点を現地盤より約 3.8 メートル程度掘り下げる計画で工事を進めている。維持管理を考慮し、必要とされる排水断面の2倍ほどの断面で排水構造物の整備を進めている。質問、交通量を生かした沿道整備を。町長、現状や将来推定交通量から見ても、新東名長泉沼津インターチェンジから片浜池田線を利用する交通量は多くなく、道路の位置づけや周辺の状況からも大型車などの業務目的の利用割合が多いと想定される。当該地区は富士の国フロンティアを開く取り組みで事業所などの誘致を進める区域に位置づけられている。また町内には医療健康産業や化学工業など多くの企業が立地しているため、ビジネスマッチングによる事業拡大も期待できる。地域の活力となる長泉町らしい土地活用を進める。早期の英語教育。質問、公立幼稚園への導入は。教育部長、 幼稚園の教育では遊びを通した学びを重要視しており、英語教育に触れることは豊かな国際理解、感覚の目を育むことができる有効な方法の一つと考えている。小学校3年生から導入となった外国語活動を発達段階に応じた学びを支える縦の接続を考慮し、幼児教育につなげるためには、まずは小学校 1,2 年生への外国語活動を計画的に導入し研究していきたい。次は福田明議員の一般質問です。質問、複雑な御嶽堂交差点の改善は。答え、関係機関と協議して解決を図っていく。都市計画道路沼津三島線。質問、中戸狩竹原線から旧246号に向かう右折車両の増加で交差点の大渋滞が予想されるが、対応は。建設計画課長、ちょうど中戸狩竹原線には右折帯を設け、交通の円滑化を図る。また中禅からの東西を結ぶ道路である役場北側の池田柊木線や長泉中学校南側の稲荷中戸狩線、竹原立教南側の竹原本宿線の利用と合わせて交通の分散が図られる。質問、信号機の連続で複雑な御嶽堂交差点の改善は。課長、御嶽堂交差点は現状でも県道三島富士線や複数の町道が交差する複雑な交差点となっている。沼津三島線の整備区間に隣接し、交差点改良は必須なので、既存道路の取り付け方法を公安委員会などの関係機関と協議し、円滑な交通の実現に向けて課題を整理し解決を図る。第8期介護保険事業計画。質問、第8期事業計画の事前調査アンケートでの特徴・課題は。長寿介護課長、高齢者の暮らしと介護についてのアンケートでは、地域の活動への参加意欲が一定数あるが、加齢とともに運動機能の低下、外出頻度が減っている方が多い。認知症の予防については知りたいが、相談窓口は知らないと答えた方が多かった。質問、介護職のやりがいや魅力を学ぶ講座の実施は。課長、学校での職業体験や講話などの事業を今後教育委員会と相談して計画していく。新型コロナウイルス感染症対策。質問、保育園や放課後児童会の職員にも慰労金支給を。教育部長、国では保育園などの児童福祉施設は子どもが感染しても重症化するリスクが低く、休園の措置を実行しても運営費は通常通り支給されるので、慰労金支給対象とされていないため、町でも国の考えに準じていきたい。質問、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある希望者に PCR 検査を。住民福祉部長、PCR 検査は限りある資源であり、検査が必要な人が迅速に受けられる体制が重要である。東部保健所の基本方針として、かかりつけ医に電話相談するか、発熱等受診相談センターに電話相談をしてほしい。新婚新生活支援事業。質問、本庁でも新婚新生活支援事業を行うべきではないか。総務部長、当該支援事業は国の地域少子化対策重要推進交付金事業の一つである。当庁の婚姻件数、婚姻率は県内において上位にあることから、現時点では結婚支援を前面に出して事業を実施する自治体とは考えていない。結婚後の切れ目のないさまざまなサービスを充実させることで 少子化対策を図っていく。次は宮口義孝議員の一般質問です。質問、老老家族自宅介護の支援拡大を。答え、各担当と連携で負担軽減を図る。各介護施設の利用状況、各施設の新設・増床・定員・利用者の推移は。1、介護付き有料老人ホーム、長寿介護課長、既存の1施設で30床増床、新規施設で37床整備された。定員は117人、利用者月平均61人。2、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、課長2施設で定員135人、利用者月平均136人、入所希望者69人のうち1人暮らしで介護者がいないなど入所の必要性が高いと判断された人は6人。3、介護老人保健施設、課長1施設で定員100人、利用者月平均105人。4、小規模多機能型居宅介護施設、課長事業者との間で条件が整わず選定に至っていない。5、認知症対応型共同生活介護施設、課長3施設で定員54人、利用者月平均53人。質問、老老介護就労しながらの介護への支援は。課長、高齢化の進展で自宅介護の増大が見込まれる。介護入所に関しては地域包括支援センターや担当ケアマネージャーと連携し、状況に応じたきめ細やかな対応で不安を解消している。埋め立て場休日解消。質問、粗大ごみ月何回か休日の受け入れを。都市環境部長、毎月第1日曜日清掃の日に焼却場を開放していることから、粗大ごみも一時的に引き取ることを検討する。街路樹の緑。質問、大井町通りなど街中街路樹は成長のばらつきが顕著であり、景観など緑の効果には程遠い。剪定管理が不十分では。工事管理課長、古損木や折れた樹木の植え替えを行い、景観の保全と緑のネットワーク作りに努める。あゆつぼ公園。質問、計画の進捗状況は。建設計画課長、現在詳細な設計を進めているところである。主な施設は展望広場、芝生広場、遊具、交流施設などを配置する計画である。また整備後の利活用や維持管理について、地元住民、団体や事業者、学生などが参加するワークショップを開催している。次は与茂義雄議員の一般質問です。質問、新型コロナウイルスワクチン接種対応は。答え、国の指示を受け具体策考える。ワクチン接種対応は。質問、接種の優先順や町の体制整備、関係団体との協力体制や実務などの対応は繁忙が予想される。実務内容や段取りを事前に整えておくことはどうか。住民福祉部長、接種の順番についてマスコミ報道はあるが、厚労省から市・町に情報提供がないので詳細把握ができない。町としてはワクチン接種に向けての個別通知や接種券発送、接種期間や場所の周知、住民からの相談・問い合わせ体制など平常の業務量を大幅に上回る業務量が想像できる。しかし情報がない現時点で 具体内容について答弁できるものがない。感染症対応での待ち施策。質問、実施事業の効果や成果をどう分析しているか。事業継続の検証、新型コロナウイルス感染症収束までにすべき事業など次の事態に備える計画の考えは。企画財政課長、町の新型コロナウイルス感染症対策関連ではこれまでに25余りの事業を国・県事業はもとより町単独事業として他自治体に先駆け実施してきた。効果についてはコロナ禍中のため現時点では事業分析を行っていない。新型コロナウイルス感染症収束に向けた施策は現在策定中の次期総合計画で取り組みを検討している。次の事態に備える事業計画は衛生用品などの備蓄、医療体制整備の支援、生活支援の準備などに取り組む必要があると考えている。地域防災計画と感染症。質問、地域防災計画の中に感染症も位置づけるのか。地域防災課長、今回の経験などを生かし県や関係機関とも調整して地域防災計画への位置づけを検討していく。住み心地1位の保持。質問、町の住み心地ランキングで2年連続1位になった。この優位性維持のため生活安全や生活利便などへ注力すべきでないか。総務部長、ランキング評価は喜ばしいことではあるが、住民意識調査でも公共交通の充実や歩道などの生活道路整備の満足度が低いことから、今後充実させていく分野であり、しっかり進めていく。その他の質問、先を見越した都市戦略、経営戦略。
実はこんなことをやっています。町議会の活動。先進地の取り組みを町へ。令和2年度建設文教常任委員会行政視察、11月9日から11月11日。ライフプランを提案する。本屋の取り組み。江別津田屋書店。江別津田屋書店は、田園都市スローライフをコンセプトに、食、地、暮らしの3棟からなるライフスタイル提案型の大型複合書店です。ただ本や物が売られているのではなく、家族や仲間とご飯を食べたり、お茶を飲んだり、買い物をしながら本を楽しむことができる居場所が提供されていました。また、アート、スポーツ、ハンドメイド、健康など様々な分野のイベントやワークショップが個人や団体によって企画され、地域・コミュニティの拠点としての役割も果たしていました。人と人とをつなぐ魅力的な空間を作ることは、行政にも通じるものがあり、大変勉強になりました。理想的な図書館のあり方。札幌市図書・情報館。札幌市の中心地にある図書・情報館は、本の貸し出しをしない、飲み物の持ち込み OK、会話 OK など、それまでの公立図書館の常識を覆す新たな形の図書館です。館内に文学や児童書、絵本などはなく、BGM にジャズが流れ、ワーク、ライフ、アートをテーマにした本や新聞、雑誌が並びます。また、ミーティングルームやコワーキングエリア、リサーチカウンターなどがあり、人と人、人と情報をつなぐ大人のための知的空間として、平日にもかかわらず、たくさんの利用者でにぎわっていました。商店街活性化への取り組み、千歳市。 千歳市では、千歳市商業振興プランを策定し、大型ショッピングセンターやインターネット販売利用者の増加により苦戦する商店街の活性化に取り組んでいます。中心商店街で空き店舗を活用し、新規開業する個人、法人、団体などへの補助や季節に応じたイベントで集客を図るなど、様々な取り組みにより、中心市街地の通行量や年間消費販売額は増加傾向にあるとのことでした。また、店主が講師となり、専門店ならではのコツや知識を無料で教える千歳町ゼミは、大変好評で、にぎわいの創出につながっているとのことです。目指せオンライン会議のプロ。全議員研修。12月21日月曜日、令和2年度議員研修会を開催しました。研修会では、常任委員会や政務活動などでリモート会議を実施するために、昨年度導入したタブレットを活用し、ビデオ通話アプリの使い方を学びました。演習では、議員が各部屋に分かれ、総務民政常任委員は、ファシリティマネジメントを、建設文教常任委員は、理想的な図書館の在り方をテーマに、模擬会議を行いました。また、リモートで招いた講師から、タブレットに掲載されている資料を見ながら、ビデオ通話する方法や、スムーズに会議を進行するためのアドバイス、すでに委員会や視察にオンラインを導入している先進事例などを教えていただきました。ウィズコロナでも議会の機能を維持、発揮できるよう、また開かれた議会であり続けられるよう、デジタル活用の手法を研究していきます。ここでテープを裏返してください。本議会